サークル紹介。昨日に続きまして湘南大和公民館で活動していらっしゃいます花つまみの皆さん、ご紹介いたします。2日目の今日はまずはこちらの講師の先生、平岡秀香先生にお話をお伺いしていきます。平岡先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速ですけれども、こちら花つまみさん、つまみ細工をやってらっしゃるサークルということなんですが、このつまみ細工とは一体どんなものなんでしょうか。
つまみ細工とは日本伝統工芸の一つです。小さな正方形の布を、布はちりめんですとか羽二重を使っております。これを一枚一枚重ねて作り上げていく布のアートです。
布のアートということで本当にね、素敵な作品ばかりなんですけれども、皆さんはどんな作品をお作りになってらっしゃるんですか。
まず最初の段階ではブローチを作ったり、コームを作ったりしておりますが、あと飾り箱なんかも作ってます。でも最終的には皆さんもご存知のように舞妓さんのかんざしですとか、成人式のかんざし、結婚式のかんざしなどが作れるようになったらいいなと思ってご指導させていただいております。
今ちょうど先生の手元にはパンフレットがありまして、そちらには先生の、ね、作品のお写真もあるんですけれども、髪飾り本当に素敵ですね。
ありがとうございます。
この大作の髪飾りなどは作るお時間も結構かかるんでしょうね。
そうですね、布をカットするところからやっておりますので、やっぱりオーダーだとかだと1週間ぐらいはいただきたいですね。
布を切る作業からやってらっしゃるということですけれども、この布をカットするところでもきれいに切らないとまた形も変わってきてしまうんですかね。
そうです、この正方形に切るという作業が一番大変な工程です。
皆さん本当に今集中をして作品作りに励んでいらっしゃいますけれども、皆さんそれぞれお好きなものを作ってらっしゃる形になるんですか。
一応ですね、皆さんまあ手が慣れていく順序というものもありますので、これは私がカリキュラムとして作らせていただいてまして、で次は丸つまみができる、剣つまみができるという基本的なものができたら、その次はそれが二重になったり、はい、あと合わせつまみになったりというふうに、その基本のつまみ方を取り入れたお花を作っております。
皆さんは今基本のつまみ方を学んでらっしゃるんですね。そして貼り付けるときには何でくっつけてらっしゃるんでしょうか。
はい、これは日本のそのつまみ細工が始まった時からの、伝統のものなんですが、でんぷんのりで貼り合わせていってます。はい、まあ、過信でそのスワロフスキーとかビーズを使うときは、その時はボンドを使わせてもらってます。
このでんぷんのり、乾くのにもお時間がかかりそうですね。
かかります。作品を作って丸一日はそのままにしておいていただきたいですね。で時間がそれだけ経ちましたら、もう手で引っ張ろうが何しようが全然動かなくなります。はい、
このでんぷんのりを使う何かメリットというのはあるんでしょうか。
修正がしやすいです。はい、例えば間違えたなとか失敗したな、ここに置くべきじゃなかったなっていうところもすぐ剥がせますし、移動もできますし、はい、そのやり直しが自由です。
やり直しができるわけですね。また出来上がった風合いなどにも出てくるんでしょうか。
はい、出来上がった風合いもしっとりしたというか、日本本当にふんわりしたお花だったり桜だったり梅だったりというのが風合いを感じさせます。
本当に素敵な作品ばかりですのでね、ぜひ皆さんにはご覧になっていただきたかったんですけれども、まずはこちらの講師でいらっしゃいます平岡秀香先生にお話をお伺いいたしました。平岡先生、お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはメンバーの方にお話をお伺いしていきます。佐々木理恵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
佐々木さんは今日で4回目ということですけれども、どういったきっかけでこのつまみ細工を始めてみようと思われたんでしょうか。
去年のこちらで作品展がありまして、それを見てやってみたいと思い、それで 応募しました。
それまではこのつまみ細工にはご興味はありましたか？
はい、ちょっとネットとかで見てまして、あ、可愛いなと思ってちょっとやってみたいなっていうの気持ちがあったので、たまたま去年のその作品展で、はっと思って出会いまして、でそれで
入られたんですね、はい。作品はいくつぐらい完成されましたか？
3つです、はい。
それはどんな作品でしょうか？
ブローチだったり、あと髪の毛につけるコームですね。
その作品はどうされていらっしゃるんですか？
大事に保管してます。
保管していらっしゃる。今も菜の花のとても素敵なブローチを作ってらっしゃいますが、この作品は出来上がったらどうされるんですか？
まだ何も考えてないです。
何かこれから作ってみたい作品というのはございますか？
大きく言っていいですか？
もちろんです。
いいですか？ブーケを作りたいです。
素敵ですね。、はい、そのブーケは何に使うものになるんですか？
あ、自分で
ご自身のブーケで、はい、ではそんな素敵なブーケができるようにぜひともこちらの活動を楽しんでくださいね。佐々木理恵さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては斉藤和子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
斉藤さんはこちらは発足当時からいらっしゃったということですけれども、はい、どういったきっかけでこのつまみ細工を始めてみようと思われたんでしょうか？
日本伝統の、素晴らしい繊細で美しいつまみ細工を一回してみたいなと思って入りました。はい、
ではこの2年間の間にたくさんの作品お作りになったと思いますけれども、どんなものをお作りになったんですか？
舞妓さんがするような富士のこうだらりの、かんざしとか、それからあとはフラワーボックスとか、あといろんなお花のブローチ、はい、作りました。
今も机の上には素敵なフラワーボックスと百合のブローチ、そしてね、髪飾りがあるんですけれども、本当に素敵な作品ですね。
ありがとうございます。
こういったブローチなどはご自身でお使いになることが多いんですか？
はい、そうですね。あとプレゼントにしたりします。
はい、プレゼントはどなたに差し上げてらっしゃるんですか？
お友達とか、それから小さい近所の子どもさんにあげたり。
そうですか。はい、今は何をお作りになってらっしゃるんですか？
今はブローチですね。
つまみ、ダリアの、
うん、ブローチ。
ダリアのブローチを今作ってらっしゃるんですけれども、本当に細かい作業ですね。
細かいですね。ちょっと鼻息で飛んでいったりとか
ね、うん、本当に小さな布を皆さん折りたたんでいるんですけれども、うん、出来上がった作品を持ち帰るだけでもまた大変ですね。潰れてしまいそうで。
そうなんです。ケースに入れて帰るんですけど、帰ったら見事にこうひしゃげていたりとか、なので帰ってすぐまた手直しをして、はい、
ケーキを買って帰る時のように本当に慎重に持って帰らないといけないんですね。
そうですね。はい、
ではいつまでもお元気にこちらの活動楽しんでくださいね。斉藤和子さんにお話をお伺いいたしました。斉藤さん、作業中にありがとうございました。
ありがとうございました。どうも失礼します。